リスナーの皆さん、こんにちは。この時間は温故知新で舞鶴の魅力を再発見し、ラジオでその魅力を発信する番組、ラジオ散歩舞鶴ウォーカーをお送りします。この番組を聞いていただくことで、時間や空間を超えて、その時は今の時代の舞鶴を散歩しているような、そんな気分になっていただくという番組です。知られざる舞鶴の魅力、ディープ舞鶴をさまざまな視点で発信してまいります。この番組は建設に関するあれやこれやはガッツにお任せ、株式会社ガッツ。舞鶴で創業68年、車とエネルギーの総合サービスを目指す江守石油株式会社、以上の提供でお送りいたします。改めまして、 FM 舞鶴パーソナリティの永野珠子です。どうぞよろしくお願いいたします。そしてこの時間のこの番組のレギュラーゲスト、もうおなじみですね、柴田さん、今日もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、はい、柴田さん、早速ですが今日のお話は、
今日はですね、はい、西舞鶴のね、国道27号線のそばにあるほら城南中学校、
はい、
あれから南西の方向にずっとね 1.5 キロと行きますと、女に布と書いてね、
はい、
うん、少し難しい呼び名なんですけども、読みは漢字の音読みで尿というね場所があるんですよ。
そうですね、これ難しい読み方ですよね。
でここにはね、尿の地区に広がる昔から弥生時期の古墳があってですね。
古墳ですか。
遺跡、はい、はい、で弥生時代から鎌倉時代にかけての住居の跡とかね、
うんうん、
から倉庫の跡とか、
はい、
うん、こういったものがね確認されてるんですよ。
そうなんですか。
はい、
うん、
でこの倉庫はね、人々からほら税としてね集めた稲とか、それから穀物などを納める、これを目的としてね作られたものでね、
うん、
うん、古墳時代から飛鳥時代の主要集落の一つと言われてね、
はい、
なんと西舞鶴の発祥の地の一つともされてね。
そうなんですね。
はい、地域の歴史の上でもね重要な場所と言われてはい、でこの両地区の、ね、集落の奥に金風神社という神社があってですね、
はい、
うん、なんと天平年間って言いますからね、729年から748年こんな古い時にですね、
はい、
行儀というお坊さんがね、行儀というのはほら東大寺のね奈良の大仏さんを作るのにね、いろいろお手伝いをされたお坊さんなんですけども、はい、なんとこの方がですね、この地に訪れてこの神社を作ったと。
そうなんですか。
ああ、でね、このスサノオノミコト、ゴズ天皇というね、
はい、
うん、この方が崇められ
て、はい、
でこの境内のね土を持って帰ると、はい、畑に散布するとね害虫が駆除されるということでね、当時はたくさんの人がこの神社にね、はい、お参りに来られたと。いう話は聞いています。ね、
今もある神社ですか。
はい、神社あるんですね。
そうですか。
でね、行ってみたかったんですけどもね、うんうん、この大雪でね今回ね行くことができなかったんですよ。
は
い、
ね、
あ、
たくさん積もりましたもんね。
でこの境内にはね、はい、舞鶴市内でも一番大きいと言われるねもみの木、
はい、
ほらクリスマスにね円錐でやって、はい、
クリスマスツリーね、
うん、はい、うん、これで親しまれてる木なんですけども、うん、なんと推定の樹齢はね300年。
300年ですか。
高さ45メートル、ね、今申しましたように霊験新たかな、ね、土で育ってるために、このどんどんどんどん大きくなった見事の木というふうに言われています。
そうなんですね。うん、
で尿の、ね、この遺跡はね、はい、谷の奥に作られた集落という特徴を持っておりましてね、この丹後地方ではね、
はい、
この谷の奥にあるところには山の神様がいる。
山の神様、
はい、というふうに言われてるんですね。
はいはい、
で今日はねそんな山の神様のお話をですね、 聞いていただきたいなというふうに思います。
わかりました。では今日は闇の山の神様のお話ということで、早速聞いてみたいと思います。田辺城から南西の方向の高野川上流の山荘にはそれぞれに山の神さんがあり、その神さんを祀るお祭りは子どもたちの楽しい行事となっています。山の神さんとは山を治める神様のことで、村人たちは山の中にある神木にしめ縄を張ったり石の祠を作ったりしてお祭りしています。農家の田の神さんは山の神さんと同じで、春になると山から降りてきて田の神さんとなり、秋の取り入れが終わると再び山へ上がって山の神さんとなると言われています。ここ尿の村の山の神さんは鳥餅の木に祀られておりました。春になり川の水がぬるむ頃になると、田に川の水を引いて田植えが始まります。田植えが滞りなく終わると、村人たちは山の神さんをお迎えするためにお祈りを捧げるのが決まり事でした。山の神さんはそのお祈りを聞いて、田植えが済み田んぼが整ったことを知り、それを見回るために山から来られて田んぼの間を回って来られました。
ようよう、今年も美しい早苗だとなり満足なことじゃ。
山の神さんが一回りして小川まで来られた時です。
天気が良くて暑いくらいじゃ、喉が渇いてたまらん。小川の清らかな流れをいただこうとするか。
そう言って水を飲もうと顔もに顔を近づけた時、水に映る影を見て、
おお、なんと醜い顔じゃ、これがわしなのか。
山の神さんは長く山にこもっていたので、髪は乱れ顔中汚れていて、とてもそのままで歩くことがはばかられるような顔つきとなっておりました。
こんな醜い顔では歩きとうない。
山の神様は恥ずかしくてすっかり気落ちしてしまい、山へと引き返していかれました。村では山の神さんが見回りに来られないので、稲の苗の育ちが悪く、畑の青々とした若草もしおれて黄色くなり、里の田畑は作物が育たなくなってしまいました。尿の村人たちはそんな田畑を心配して集まって相談しています。
こんな田畑が黄色くなるなんて初めてじゃ。どうしてこんなことになったんじゃ。
そんなことは誰にもわからんじゃ。神社の神さんでも聞いてみるかな。
村人たちから相談を受けた神主さんは祭壇の前で一生懸命にお祈りをしました。
どうもこれは山の神さんの顔が乱れていて、表に出ることを嫌がり山に閉じこもっておられるようじゃ。
それではのう、どうしたら里に出てきてもらえるんじゃ。
さてさて、うまくいくかわからんが、海におるオコゼという魚がとても醜い顔をしているので、それを山の神さんに祀ってみてはどうかの。
村人たちは早速海岸に行き、海の漁師に頼んで山の幸と海の幸を交換し、オコゼを手に入れてきました。村人たちは山の神さんがおられる鳥餅の木の祠へ行き、おこぜを奉納してお祈りしました。
なんや、外が何やら騒がしいの。
山の神さんがそっと外の様子を覗くと、見たことがないような醜い顔の魚が目に入りました。
うわあ、なんとおかしげな顔じゃ。あんな顔がこの世にあるのならわしの顔など気にすることもないの。
山の神さんはおこぜの顔がよほど醜いと感じられたのか、 すっかりご機嫌が治ったようでした。それ以来山の神さんは顔のことなど気にすることなく、以前のように里に降りてこられて田畑を見回るようになられました。山の神さんが回ってこられるので作物は生き生きと育つようになり、田畑に緑が戻ってきました。おかげでその年も豊作に恵まれたそうです。またこの社の土を田畑にまくと悪い虫が来なくなり、作物が豊作になると伝わっているそうです。
と柴田さん、こんなお話だったんですが、
ね、料理伝わるね、はい、山の神とおこぜというね、うん、お話でしたけども、はい、醜いと言われてね笑われてしまうおこぜが少し気の毒ですよね、
うん、そうです ね,
ねでこれがね、はい、山の神様がおこぜが好きと言われるね、うん、ゆえんなんですね。
そうなんですね、は
い、でおこぜの干物をね、はい、この山の最高のお供え物として、はい、で狩りの際にね狩り、
はい、うん、
これを持って携帯していくとね、
はい、
で安全にこの祈願することができるということも聞いています。
そうなんですね、うん、
ところでほらおこぜが自分の顔をね、はい、鏡で見たらどうなんでしょうね。
そうですね、
ねえ、で一番やね、はい、水族館で見かけたらね、はい、この愛嬌のある顔をね、ぜひ見てあげていただきたいなというふうに思います。
そうですね、はい、なんかあの山の神様がちょっとこう女性心女心が分かるというか ねなんか気になさる気にされてたっていうのが、うん、ああ今の時代の私たちと一緒なのかななんて思ってしまいましたが、
ね、神様といってもねプライドが高くて負けず嫌いでね、はい、やきもちを焼くなんてね、うんうん、なんとなく親しみがね湧いたんじゃないかなというふうに思ってます。
そうですね、
はい、
ね、またあの次回はどんなお話がやってくるのか、もう本当に楽しみですね。
はい、はい、ぜひね、はい、お待ちいただきたいと思います。
そうですね、またあの、はい、次もまたお願いしたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。さあ、まあ、あっという間にねお別れの時間が近づいてきたんですけれども、柴田さん、これからもまた現地に行かれて、はい、ね、この舞鶴岡のお話のね解説をお願いしたいと思います。
はい、よろしくお願いいたします、
はい、ここまでの放送は建設に関するあれやこれやはガッツにお任せ株式会社ガッツ、舞鶴で創業68年、車とエネルギーの総合サービスを目指すエモリ石油株式会社、以上の提供でお送りいたしました。柴田さん、また次回の解説も楽しみにしています。
はい、よろしくお願いいたします、
は
い、
では皆さん、また次回もお会いしましょう。さよなら。
さよなら。
ありがとうございました、柴田さん。
はい、ありがとうございました。